マタイの福音書2章9節から11節。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、勝って登るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。クリスマスページェントでは、羊飼いたちと東方の博士たちとが一緒に会話を家のイエス様を礼拝する光景が演じられます。けれども、博士たちがイエス様を礼拝したのは、イエス様がお生まれになってから1年ほどは経った後だろうと思われます。それで、東方の博士たちの礼拝は、クリスマスが終わってから1月6日に祝われるエピファニーという祝日となりました。エピファニーというのは、栄光の現れという意味です。イエス様が全世界の王として、またすべての人の救い主として、その栄光を表された。そのことを指すんです。日本語では、公に現れるっていう漢字を書いて、公言日と言います。受難節レントが始まるまでの期間は、公言節と言いまして、イエス様のご生涯を振り返る、そういう期間になっています。このように、クリスマスとエピファニーは連続していますけれども、別の祝日として祝われます。羊飼いたちと博士たちとは、同じ日にイエス様を礼拝したのではないんですけれども、多くの人は羊飼いと博士たちが、同時に礼拝する姿を描いています。で、それには理由があるんです。意味があるんです。それは、羊飼いがイスラエルの人々を代表し、博士たちが異邦人を代表する。そういうふうに描かれています。イエス様がイスラエルと異邦人、つまりすべての人の救い主なんだということを描いているわけです。当時、イスラエルの人々と異邦人と呼ばれました。それ以外の人々との間には、厳格な区別がありました。唯一の神様を信じ、律法を持つイスラエルの人々は、多くの神々を持ち、偶像を拝み、律法を知らない異邦人から遠ざかっているだけでなくて、異邦人を蔑みました。憎みさえしていました。救いはイスラエルのためのものであって、異邦人は皆審判のもとにあるんだ。そんなふうに考えていたんです。でもそれは本当ではありません。すべての人を愛される神様は、イスラエルだけではない、それ以外の私たち、異邦人をも救ってくださるのです。イスラエルは自分たちは選ばれた選民なんだ。だから、異邦人が自分たちに仕えるべきだと、そう考えたんですけれども、逆なんですね。実はイスラエルが選ばれたのは、異邦人に仕えて、誠の神様を示し、神様の愛と救いを伝えるためだったのです。仕えるために選ばれたものを、自分たちが支配するために選ばれたと、勘違いをしてしまいました。イスラエルはその使命を果たしませんでした。そこで神様は御子を誠のイスラエル、人々にこの世界に使えるものとして世に送ってくださったのです。イエス様はご自分がおっしゃったように、使えられるためではなく、使えるために世に来られました。すべての人に使え、全人類のためにその命さえも差し出されました。それによってイスラエルと 異邦人との間の壁は取り除かれているのです。羊飼いと博士たちを比べますと、そこにはイスラエルと異邦人という、宗教的な区別だけでなくって社会的な身分や立場の違いもあります。羊飼いはユダヤではなくてならない仕事です。イスラエルの王や指導者たちは牧者と呼ばれましたし、主は私の羊飼いという詩篇があるように、神様も羊飼いと呼ばれているのです。けれども実際の羊飼いたちの社会的地位はとても低く、彼らは貧しい生活をしていました。しかし神様が巫女の誕生を真っ先に知らせたのは羊飼いでしたね。神は羊飼いのような貧しい人、社会的に弱い立場にある人を常に心にかけてくださっています。人から忘れられても神様に忘れられる人は誰もいないのです。同じように神様は身分や地位のある人たちをも覚えてくださいます。そして神の御子を礼拝するようにと招いておられます。使徒パウロはこう言っています。私はギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ギリシャ人にも未開の人にもとありますけれども、その後で知識のある人にも知識のない人にもと言い換えられていますように、博士たちのような知識人であっても羊飼いたちのような一般の人であっても、イエス様はそれらすべての人の救い主である。誰であっても同じようにイエス・キリストによって救われる。その救いを伝える福音は民族の違い、貧富の差、学問のあるなし、そんなことに関係なく全ての人に聞かせる必要がある。それがローマ一章の14節から16節でパウロが書いていることなのです。イエス様が全ての人の救い主であるなら、私の救い主、皆さんお一人一人の救い主であるはずですね。イエス様、あなたは私の救い主として世に来てくださいました。そう申し上げましょう。この方を心にお迎えし、そしてこの年の一日一日をイエス・キリストと共に歩みたいと、そう願います。さて、博士のことなんですけれども、博士を占星術の学者と訳している日本語の聖書もあります。でも彼らは決してそういう怪しげな人たちではなくて、現代で言えば天文学者のような人。そしてある一つの学問に通じる人は、その他のいろいろな知識にも長けておりましたので、彼らは博士、博士と呼ばれたんでしょうね。天文学は古代から随分発達していまして、星の動きを観測して、地上での季節の移り変わり、気象の予報などがなされていました。それに基づいて暦が作られるわけです。で、暦を作るのは国王の特権、権威です。人々は統治者が定めた暦に従って農作や牧畜などの仕事をし、生活をしなければなりませんでした。そんなわけで、ほとんどの国では天文学者は王に直接仕える身分の高い人たちでした。で、この博士たちは 不思議な動きをする星を発見したときに、それがユダヤ人の王の誕生を告げるものだということを知りました。しかもその王がローマ皇帝や当時ユダヤの王であったヘロドに勝る王であり、やがて全世界の王となるお方であることを悟ったのです。で、国王に仕える彼らがそんな大事なことを王様に告げないで自分たちのだけの秘密にしているはずがありませんね。また王の許しがなければはるばるユダヤまで行くことはできません。博士たちは黄金乳香持つ薬をイエス様に捧げましたけれども、これらはとても高価なものです。一般の人にするような贈り物ではありません。王に捧げる贈り物、そしてそのような王に捧げる贈り物を用意できるのもまた一国の王であったと思われます。ですから博士たちがイエス様に捧げたものは王から預かったもので、博士たちは王の名代として代理人としてユダヤに向かったのかもしれない。博士たちを使わした王もまた全世界の王が来られることを待ち望んでいた人だったのでしょう。君主は君主を知るという言葉がありますように、星が告げたユダヤの王が世界の王となるべきお方だと悟り、それにふさわしい贈り物を博士たちに託したと考えていいと思うのです。詩編の65編の5節にこうあります。私たちの救いの神よ、あなたは恐るべき御業で義のうちに応えられます。あなたは地のすべての果て、遠い大海の信頼の的です。これはイエス様が全世界のすべての人々が求め、慕い、崇めるお方としてお生まれになる、そのことの予言であると思います。イエス様はすべての人を愛されました。イスラエルも異邦人も、どんな階級の人も、どんなお金持ちも、また貧しい人も、知識に長けた人もそうでない人も、イエス様はすべての人を愛されたゆえに、すべての人から愛され、慕われ、崇められる全世界の王であるお方なんです。イエス様はすべての人の救い主、全世界の王でした。最後にイエス様は、求める者の神である。ご自分を求める者にご自身を表し、ご自分のもとへと導いてくださる。そのことを学んでおきましょう。で、博士たちは遠い東の国からはるばるユダヤの国までやってきました。で、当時の旅行は今のように楽しいものでも安全なものでもありません。どこでどんな災害に遭わないとも限らない。風土が違えば病気になることがあります。行く先々に宿屋があるわけではありませんから、野宿をすることもありました。博士たちは黄金、乳香、持つ薬などの財宝を持っていましたから、いつ強盗に襲われないとも限りません。博士たちの旅は苦労の多いもの。ある意味では、行ったら帰ってこれないかもしれない命がけの旅行であったろうと思うのです。しかし、彼らの心には、救い主なる王にお会いしたいという切実な願いと求めがありました。それで神様は彼らの求めに応えて彼らを守り、御子のもとへと導かれたのです。で、博士たちを導いたのは星と御言葉でした。民数記の24章17節にこうあります。私には彼が見える。しかし今のことではない。私は彼を見つめる。しかし近くのことではない。ヤコブから一つの星が進み出る。イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみを、すべての節の子らの脳天を打ち砕く。博士たちは観測した星が この予言が語っているものであると確信しました。それでユダヤへと向かったのです。救い主、新しい王が生まれるとすれば、ユダヤの国の都、エルサレムに違いないと考えるのは当たり前のことでしょう。まず、博士たちはエルサレムにやってきた。ところが、エルサレムには誰一人新しい王の誕生のことを知らないんです。そのうち博士たちのことがヘロデ王の耳に入りました。ヘロデ王は学者たちに聖書を調べさせ、救い主はベツレヘムで生まれることを知ります。で、そのことを博士たちに伝えます。博士たちは星の光に導かれてエルサレムまでやってきましたけれども、エルサレムに着いてからは星の光だけではなく、聖書の光、予言の光によってベツレヘムを目指したのです。星の光は自然の光を意味します。確かに自然界は神様の栄光を物語ります。また歴史も神様の導きを私たちに教えます。でも限界があります。すべてを教えることはないんです。人間の知恵や知識もある程度までは私たちに真理を教えますけれども、究極的な真理に導くことはできません。救い主を見出すには、自然界や人間の社会にある光だけでなく、神の言葉、聖書の光が必要です。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。とある通りです。けれども、御言葉に導かれるためには、ただ御言葉を知っているだけでは不十分です。エルサレムの学者たちは、みんな聖書を知っていました。救い主がベツレヘムで生まれるということをちゃんと言い当てたんです。しかし彼らはベツレヘムに行きませんでした。ヘロデは、口では、私も行って拝むから、そう言いましたけれども、実際は、博士たちがベツレヘムから帰ってきたら、その男の子のいる場所を聞き出して、殺してしまうつもりだったんです。御言葉に導かれるには、博士たちのように、キリストにお会いしたい、会って礼拝したい、その願い求める心が必要なんです。私たちも求める心を持って、御言葉が私たちの行く道を照らしてくれることを心から祈り、願いたいと思います。マリアは出産の後、おそらくヨセフの親族の家で暮らしたでしょうかな。博士たちがイエス様に出会ったのは、王宮とはほど遠い一般の民家でした。イエス様もごく普通の男の子に見えました。しかし博士たちはその小さな男の子に輝く神様の栄光を見たのです。そして救い主である王を礼拝するという目的を果たし、心満たされて帰国いたしました。マタイの福音書には40回以上、見よという言葉が使われています。博士たちの礼拝の箇所にも、一節に、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきて、9節にも、すると見よ、勝って昇るのを見たあの星が、というところで使われています。マタイの福音書を読む人は、見よと言われても、その出来事を肉眼で見ることはできません。それでも見よと書かれているのは、その状況を思い浮かべなさい。それが何を意味しているのかを考えなさい。信仰の目で見なさいということなんです。博士たちは確かに星を見ました。しかし、単に肉眼だけで見たのではなく、その星の意味を探り、エルサレムまでやってきました。その星はベツレヘムで再び現れ、博士たちはもう一度それが明るく輝くのを見ました。そして、幼子イエス様のうちにある星の光に勝るキリストの栄光を 信仰の目で見たのです。聖書にこうあります。コリント人への手紙第2の4章18節私たちは見えるものにではなく見えないものに身を留めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。移りゆくものではない変わらないものに身を留める。表面に見えるものではなくその背後にある神様の御心を見つめる。そのようにして私たちも神様と主イエス・キリストを求め続ける、その信仰の旅を続けたいと思います。その時私たちもイエス様のうちにある栄光を見ることができるでしょう。神様は求めるものに見出されるのです。祈ります。父なる神様、星の光で博士たちを救い主へと導いてくださったように、この年も私たちを御言葉の光で私たちの救い主であり主であるイエス様のもとに導いてください。博士たちが味わった救い主を礼拝する喜びで私たちを満たしてください。イエス様を私たちの人生の主とし、この方にお仕えして感謝のうちに生きる日々をお与えください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。